こんばんは。
こんばんは。
今日夕杯で皆さんの顔を見れることに心から感謝します。ようこそお越しくださいました。最初にちょっとひざまずいてて賛美を歌いたいと思うんですけれども、それの前にちょっと心を静める時間を持ちたいと思います。ではちょっと BGM お願いしてもいいですか。ではちょっと心を静めて、祈ってもいいですし、神様の御声に耳を傾ける時間を持ちましょう。神様、この1週間私たちはあなたに向かって、またあなたに背いて生きてきました。どうぞその心をすべて知っておられて、すべてあなたが心を吟味してくださっています。深く探ってくださっています。あなたが一人一人の上に触れてくださり、心の奥底にある自分でも気づかないような思いや、あなたが与えてくれた御言葉を思い返す時間とさせてください。今から賛美をします。どうぞ私たちの小さな賛美礼拝になりますけれども、あなたが可愛く見てくださって、どうぞあなたがお受け取りください。愛する主イエスキリストの名前によってお祈りします。アーメン。では1曲目ひざまずいて歌いたいと思います。立ってください。
ひざまずいて礼拝します。
2曲目に詩編51を賛美しましょう。この曲は一見明るいんですけど、自分と神様の関係の回復を嘆いて求めている曲なんですね。もうそれも味わいながら賛美していきたいと思います。
あなたに向かって歌う私の人生をあなただけのために生きる砕かれた魂であなたに向かって歌う私の人生をあなただけのために生きる砕かれた魂であなたに向かって私の人生をあなただけのために生きる雪より白く私の心を清めてください主よ。あなたの救いの喜びをもう一度私にください。雪より白く私の心を清めてください主よ。あなたの救いの喜びをもう一度私に返してください。
じゃあメッセージの前に恵みの海を賛美しましょう。 主の前、
主の前ひざまずき、天から注ぐ言葉にできない温かさ待ちます。手を上げ天から注ぐその愛、
心が
恵みの海で満ち、心が主だけを見上げます。心が主の愛で潤い、その愛に染まります。
主の前、
主の前ひざまずき、天から注ぐ言葉にできない温かさ待ちます。手を上げ天から注ぐその愛、心が恵みの海で満ち、心が主だけを見上げます。心が主の愛で潤い、その愛に染まります。
最後にもう一度歌いましょう。主の前、
主の前ひざまずき、天から注ぐ言葉にできない温かさ待ちます。手を上げ天から注ぐその愛、心が恵みの海で満ち、心が主だけを見上げます。心が主の愛で潤い、その愛に染まります。
心が
恵みの海で満ち、心が主だけを見上げます。心が主の愛で潤い、その愛に染まります。
主の前、
主の前ひざまずき、天から注ぐ言葉にできない温かさ待ちます。手を上げ天から注ぐその愛。
お座りください。お祈りします。天にいらっしゃるお父様、こうしてここに集うことができて感謝します。今から語られるメッセージの中にあなたが秘められている、私たち一人一人への言葉、私たちがちゃんと聞き取れるような耳をお与えください。それを受け入れる、幼な子のような心もお与えください。あなたに委ね、あなたに期待しております。愛する主イエスキリストの名前によってお祈りします。アーメン。
はい、皆さんこんばんは。ようこそ土浦恵み教会のオープン礼拝においでくださいました。皆さんのことを心から歓迎しております。 オープン礼拝というのはその名前が示す通り開かれた礼拝です。すべての人に開かれている礼拝です。今日この礼拝が皆さんのために開かれています。同じように皆さんの心も開かれて、そして今神様の言葉が、そして神様からのメッセージがお一人お一人に届くことを心から願っています。今日も御言葉に期待していきましょう。それでは聖書をお開きください。今日はマタイの28章を読んでいきたいと思います。新約聖書マタイによる福音書の第28章1節から10節までを読んでいきたいと思います。聖書をお持ちの方はぜひ開いてみてください。お持ちでない方はスクリーンの方をご覧いただきたいと思います。マタイによる福音書の第28章1節から10節まで、それではお読みいたします。マタイ28章1節から。さて安息日が終わって週の初めの日の明け方、マグダラのマリアともう一人のマリアが墓を見に行った。すると見よ、大きな地震が起こった。主の使いが天から降りてきて石を脇に転がし、その上に座ったからである。その姿は稲妻のようで、衣は雪のように白かった。その恐ろしさに万兵たちは震え上がり、死人のようになった。御使いは女たちに言った。あなた方は恐れることはありません。十字架につけられたイエスを探しているのは分かっています。ここにはおられません。前から言っておられた通り、よみがえられたのです。さあ納められていた場所を見なさい。そして急いで行って弟子たちに伝えなさい。イエスは死人の中からよみがえられました。そしてあなた方より先にガリラヤに行かれます。そこでお会いできます。と、いいですか、私は確かにあなた方に伝えました。彼女たちは恐ろしくはあったが大いに喜んで、急いで墓から立ち去り、弟子たちに知らせようと走っていった。すると見よ、イエスがおはようと言って彼女たちの前に現れた。彼女たちは近寄ってその足を抱き、イエスを拝した。イエスは言われた、恐れることはありません。行って私の兄弟たちにガリラヤに行くように言いなさい。そこで私に会えます。聖書はそこまでとなります。皆さんはですね、朝起きてまず何から始めるでしょうか。人それぞれにモーニングルーティーンというものが、あるようで、朝起きて最初にすることというのは、まあ大体それぞれに決まっていると言われるわけですね。私は毎朝目が覚めるとまず顔を洗います。それからですね、コーヒーを入れることを日課にしています。そしてもう一つ忘れてはならない大切なことがあります。それはですね、家族への挨拶なんですね。家族に挨拶をすることなしにその一日を始めたら大変なことになります。ですからおはようという挨拶をしないことには私の一日は始まっていかないわけです。さて今日も私たちはイエス・キリストの復活について聖書から学んでいこうと思っています。イエス様は十字架にかけられ、殺され、そして葬られました。暗い墓の中で過ごされ、3日目に死人の中からよみがえられました。そしてその復活されたイエス様が最初に発した言葉がおはようという挨拶の言葉でした。復活され新しい命を始められた時にイエス様はまずおはようと言われたのです。私たちは今晩このイエス様が言われたおはようという言葉の意味について考えてみたいと思うのです。そしてイエス様がよみがえられ復活されたということの意味をご一緒に考えていきたいと思っているのです。 もう一度28章の1節をご覧ください。28章1節、さて安息日が終わって週の初めの日の明け方、マグダラのマリアともう一人のマリアが墓を見に行った。ここにマグダラのマリアとそしてもう一人のマリアが登場します。彼女たちはイエス・キリストに従った弟子の一員であり、最後までキリストから離れることのなかったそんな女性たちでありました。彼女たちはイエスが十字架にかけられ、そして殺されていくのをその目で目撃しました。そして死なれたキリストの遺体が墓に葬られ、埋葬されるところまでしっかりと見届けた、そんな女性たちでありました。イエスが十字架にかけられたのは金曜日、その日の夕方にはもうすでにイエスは息を引き取り、そしてその遺体は十字架から取り下ろされた後に新しい墓に葬られたのであります。翌日の土曜日は安息日でした。これはユダヤ人たちにとってとても大切な特別な日でありました。安息日には仕事をすることも、それから不要不急の外出をすることも禁じられていました。おそらくマリアたちは悲しみの安息日を過ごしていたのではないかと思うのです。そして安息日が終わって日曜日の朝が来ました。そうすると彼女たちはもういても立ってもいられません。夜が明けると同時にこの二人のマリアたちは墓を見に行ったと書かれてあります。もちろん彼女たちが見ようとしたのはお墓ではありません。その墓の中に納められているイエスの遺体を見に行きたいと思って出かけたわけです。ところがマリアたちはそこで驚くべきものを見ることになるわけです。続けて2節から4節を読み出します。すると見よ、大きな地震が起こった。主の使いが天から降りてきて石を脇に転がし、その上に座ったからである。その姿は稲妻のようで、衣は雪のように白かった。その恐ろしさに万兵たちは震え上がり、死人のようになった。マリアたちはキリストの墓に着くと、そこで驚くべきものを見ました。この当時のお墓というのは岩穴をですね、こうくり抜きまして、そしてその中に死んだ人の遺体を納めるといったものでした。さらにその岩穴の入り口には大きな石が置かれて蓋をされているというのが、この当時の埋葬のやり方だったようです。その石はですね、あまりにも重いので、もう筋肉ムキムキのですね、屈強な男たちであったとしてもそんなに簡単には動かすことができないほど大きくて重いものでした。ところがその石がなんと脇に動かされて、そして墓は開いた状態になっていたというのです。しかももっと驚かされたことに、その石の上に主の使いの姿が見えたというのです。主の使いというのは御使い、天使のことであります。この御使いは稲妻のような光を放ち、そしてその真っ白な着物を着ながら石の上に座っていたといいます。驚いたのはもちろんマリアたちだけではありません。墓の警備を命じられていたローマ軍の兵士たちもですね、もう腰を抜かすほどに驚いたといいます。いや、驚いただけでなく、彼らは恐ろしさのあまりに死人のようになったとも書かれているのです。続けて5節と6節見ていきましょう。御使いは女たちに言った。あなた方は恐れることはありません。十字架につけられたイエスを探しているのは分かっています。ここにはおられません。前から言っておられた通り、よみがえられたのです。さあ、納められていた場所を見なさい。御使いというのは 主の使いでありますから、神様に代わってですね、神様の技を行う、そんな存在です。ですから墓の石を脇に転がしていたのもこの御使いであります。そして御使いは神の言葉を神様に代わって届ける、そんな役割も担っていました。御使いはマリアたちにこんなふうに言ったんです。あなた方は恐れることはありません。墓の前にいた兵士たち同様、マリアたちもですね、本当に大きな恐れを感じていたことでしょう。けれども神様の言葉によってマリアたちに新しい別の感情が生み出されようとしていました。それは大きな喜びだったのです。マリアたちは十字架につけられたイエスを探していました。十字架で傷つけられ、そして血を流しながら死んでいかれたイエスを探していました。傷ついたイエスのその遺体を見るのならば、彼女たちの心はですね、一層大きな悲しみを感じ取っていたに違いありません。でも彼女たちはイエスの元を訪ねずにはいられませんでした。イエスを探さずにはいられなかったのです。御使いはそんな彼女たちに向かってこう言うのです。ここにはおられません。前から言っておられた通り、よみがえられたのです。イエスはもうここにはいないのだと御使いは言います。確かに墓の中に納められているのはイエスの遺体です。あの多くの人々から愛され慕われていたそのイエスはもうそこにはいないのです。けれども御使いが言ったここにはいないという言葉は、マリアたちが考えていたのとは全く違う意味を持っていました。イエスはもうここにいない、なぜならばイエスはよみがえられたからだ。この御使いの言葉によってマリアたちの心に喜びが生まれてくることになります。御使いの姿を見て震え上がっていた彼女たちには大きな恐怖がありました。前から言われていた通りと言われても、にわかには信じがたい言葉だったかもしれません。しかし墓の中に入り、イエスの遺体が納められていた場所を見たときに、マリアたちの心に喜びが生まれたのです。そしてその喜びはどんどんどんどん大きく膨らんでいくことになるのです。続けて8節、28章8節ご覧ください。彼女たちは恐ろしくはあったが、大いに喜んで急いで墓から立ち去り、弟子たちに知らせようと走っていった。ここに不思議な言葉が出てきますね。恐ろしくはあったが大いに喜んだと書かれています。恐怖と喜びが同時に存在する、果たしてそんなことが本当にあるんでしょうか。恐れに取り憑かれているときに喜びを感じる、恐れを感じながらも喜びに包まれる、イエスのよみがえりがこのような喜びをもたらしました。復活のイエスが与えてくださる喜びがここにあります。恐れがなくなったわけではありません。心配することが何もなくなったというのでもありません。けれども主イエスの復活によって与えられる喜びがここにあるのです。恐怖に勝る喜びです。心から溢れ出す喜びです。そしてこの喜びはもはや自分だけのうちに留めておくことができないほどの喜びだったのです。マリアたちは十二弟子たちに知らせようと走り出します。墓を見に行った彼女たちが見たものは光り輝く姿の御使いでした。そして空になった墓でした。墓の中というのは暗闇が支配する場所です。しかし輝く光がその墓の中に差し込みます。また墓というのは本来静寂と沈黙に包まれた場所です。物音一つしないシーンとなっている場所のはずです。しかし彼女たちはそこで神の声を聞きます。 御使いを通して希望の言葉を聞いたのです。マリアたちはこの喜びを携えて弟子たちのもとへと向かいます。急いで立ち去りとあります。走っていったとも書かれています。もはや彼女たちを押しとどめておくことのできるものは何もありませんでした。この喜びの知らせを一刻も早く伝えたい、その思いが彼女たちを後押ししていったのです。28章の7節。そして急いで行って弟子たちに伝えなさい。イエスは死人の中からよみがえられました。そしてあなた方より先にガリラヤに行かれます。そこでお会いできますと。いいですか、私は確かにあなた方に伝えました。二人のマリアが向かった先はもちろん弟子たちのところでした。十二弟子のいる場所へと彼女たちは向かいました。弟子たちはこの時墓の前にはいませんでした。なぜですか。それにはもちろん理由がありました。弟子たちはそうです、イエスを裏切ったのです。あなたと一緒に死ぬ覚悟はありますと豪語したその勇ましい弟子たちの姿はもはや消えてしまっていました。十字架を前にしてペテロもそして他の弟子たちも皆一目散に逃げ出していったのです。そしてその後でおそらく弟子たちはイエスが殺された、イエスが十字架の上で死なれたということを聞いたのでしょう。そこで彼らは悲しみと恐怖に包まれていきます。愛するイエスを失った悲しみです。そしてイエスを裏切った罪の負い目から来るその恐怖です。しかしそんな弟子たちに急いで伝えなさいとイエスは言うのです。イエスが死人の中からよみがえったと知らせなさい。そう御使いはマリアたちに命じるのです。イエスはよみがえられたのだ、イエスは生きておられるのだ。復活したイエスに一体どこで会えるのでしょうか。ガリラヤだと御使いは言います。イエスはあなた方より先にガリラヤに行かれるからと御使いは言うのです。皆さんここであなた方より先にという言葉に注目していただきたいと思います。あなた方より先に、これは弟子たちがこれからガリラへ行くということを前提にして語られている言葉です。皆さんなぜ弟子たちはガリラヤに行くのでしょうか。それはガリラヤがもともと彼らのいた場所だったからです。彼らはガリラヤで生まれ、そしてガリラヤで生活していたからです。そこで仕事をし、そこで自分たちが生きていく、そのような場所だったからです。そのガリラヤでかつて彼らはイエスと出会ったのです。その場所で彼らは私についてきなさい、私に従ってきなさいというイエスの声を聞きました。そしてそこから彼らの信仰が始まっていったのです。そこから全く新しい彼らの人生がスタートしたのです。しかし弟子たちは今やそのイエスを失ってしまったのです。3年間寝食を共にし苦楽を共にしたイエスはもういないのです。ですから大きな失意の中、深い悲しみとともに彼らはガリラヤに帰るしかなかったのです。もはや弟子たちが身を置くことのできる場所はガリラヤ以外には考えられませんでした。ところがそのガリラヤでイエスに会えるのだと御使いは言うのです。イエスは彼らよりも先に行ってそこで弟子たちを待っておられると言うのです。許されるはずのない裏切り者の自分たちを、でもイエスはそこで迎え入れてくださるというのです。この喜びの知らせを伝えに行く途中でマリアたちは復活の主とお会いすることになります。28章の9節。すると見よ、 イエスがおはようと言って彼女たちの前に現れた。彼女たちは近寄ってその足を抱きイエスを拝した。マリアたちはイエスのよみがえりを信じ始めていました。空っぽの墓を見て彼女たちはイエスの復活を確信し始めていました。そしてそんな彼女たちの前にイエスが本当に現れたのです。御使いが言った通り本当にイエスは死からよみがえられたのです。復活のイエスが彼女たちにかけた最初の言葉はおはようという言葉でした。何か特別な言葉とかあるいは聖書のですね教えを語られたのではありませんでした。イエスがよみがえられて最初に発した言葉、それはおはようという何の変哲もない普通の挨拶の言葉でありました。しかしこのおはようという一言がマリアたちを歓喜の渦に放り込むことになります。マリアたちは喜び勇んでイエスの足に飛びつきました。幻ではない、幽霊でもない、温かい血の通ったそのイエスの足に抱きつきながら、その確かなぬくもりを感じながらマリアたちは喜びを爆発させるのです。イエスの息遣いとそして心臓の鼓動を聞きながら彼女たちはイエスを礼拝したのです。皆さん、今晩このおはようという言葉に注目していただきたいと思います。そしてこのおはようという一言を今晩心に刻んでいただきたいと思うのです。このおはようという言葉が持つ偉大な力に今思いを寄せていきたいと思います。私たちはですね、普段おはようという言葉をよく使うと思いますし耳にすると思います。けれどもこの言葉を誰がどのようにして使うのかによってその意味は大きく変わってくるものです。例えばですね、朝皆さんがコンビニやスーパーに行った時におはようございますという威勢の良い元気な挨拶を聞くことがきっとあると思います。でも残念ながらその言葉は仕事上のある意味義務感から出ている挨拶にしか過ぎません。しかしその同じ挨拶の言葉が誰か大切な人が言ってくれた言葉だとしたら、それは本当に嬉しいことになるのではないでしょうか。私は先ほどですね、毎朝起きて、すぐにするということについてお話をしました。私が顔を洗ってですね、そしてコーヒーを入れてると、私の奥さんがおはようと言って起きてくるのです。それは毎朝毎朝当たり前のようにかけられてくる言葉でもあります。でもその挨拶の言葉は私にとってはなくてはならない大切な言葉になっているのです。皆さん、例えばですね、こんなことを想像してみてください。私の奥さんが朝起きてきて何も言わずにですね、私の前を通り過ぎていったとしたらどうなるでしょうか。私はですね、その瞬間もう心の中でいろんなことを考え始めます。昨日家内を怒らせるようなことを何かしたんだろうか、もういろんなことをですねもう考え始めます。そしてですね、思いっきり冷や汗をかきながらコーヒーを入れることになると思うのです。毎日毎日、毎朝毎朝、当たり前のようにかけられる挨拶の言葉、けれどもそれはなくてはならない大切な言葉なのです。ある朝そのたった一言がもし聞こえなくなったとしたら、それはもう大変なことだと言えるでしょう。マリアたちは、そして弟子たちはある朝それと同じ経験をしたのです。十二弟子と3年間共に過ごしてきたイエスでした。他にもたくさんの弟子たちと毎日 同じ時間同じ空間を共有してきたイエスでした。朝会うたびにそのイエスの口から優しいおはようという挨拶が聞こえてきたはずです。でもその一言が最後の晩餐の翌日からはもはや聞かれることはなくなったのです。十字架にかけられた金曜日、その重い十字架を抱えながらその朝イエスはゴルゴタの丘に向かっていました。その時にはもうイエスの口からおはようという言葉を聞くことは叶いませんでした。そして死んで墓に葬られた土曜日、弟子たちはイエスの言葉はおろかイエスの姿さえも見ることができなくなったのです。毎朝毎朝イエスの口から聞こえていたあのおはようが突然聞くことのできない言葉となりました。いや、イエスの死は一切の言葉を弟子たちから奪い取っていったのです。あの恐ろしい十字架がイエスの存在を弟子たちから完全に切り離してしまったのです。だからこそマリアたちが聞いたおはようにはとてつもなく大きな意味があったのです。もう二度と聞くことができないと思われたおはようというその一言を彼女たちは日曜日の朝に聞くことができたのです。御使いの言った通り弟子たちはこの後ガリラヤに帰っていくことになります。そして彼らは失意の中ガリラヤ湖に網を下ろしてそして元の生活に戻ろうとしていたのです。でもそんな弟子たちの傍らに復活のイエスが立っておられました。一匹も魚を取れずに岸辺に戻った彼らをイエスは食事を用意して待っていてくださったのです。聖書には書かれていないんですけれどもおそらくその時もイエスはおはようという言葉を弟子たちにかけてくださったのではないでしょうか。許されるはずのない裏切りをしてしまった弟子たちでした。大きな挫折と深い悲しみに暮れていた弟子たちでした。けれどもそんな弟子たちにイエスの言葉が大切なものを届けたと思うのです。どれほど深い悲しみに襲われたとしてもイエスはおはようと声をかけてくださるお方です。決して許されるはずのない罪の負い目を感じていたとしてもでもおはようとイエスは語りかけてくださるお方なのです。このおはようが彼らに大きな喜びをもたらします。このおはようが彼らに深い許しと憐れみを与えるのです。そしてこのおはようが彼らにとてつもなく大きな力を与えていくことになるのです。死からよみがえられた主イエスキリストは私たちにもおはようと声をかけてくださいます。黄泉に下られ三日目に墓から復活した主イエスキリストがあなたにもおはようと声をかけてくださるのです。復活の主との出会いがここにあります。聖書に予言された約束の救い主がここにおられます。よみがえられたイエス様と出会うとき尽きることのない大きな愛があなたを包み込んでくれるはずです。そしてあなたの心は喜びにあふれすべてのものと共に主を賛美するものとなっていくことでしょう。よみがえられたイエス様はあの墓の前にいた御使いよりも光り輝くお方です。その光があなたの心の中の暗い闇を消し去ってそしてあなたに誠の命を与えてくれるはずです。そしてあなた自身もまたイエス様の輝きを放つものとなっていくのです。2000年間教会はこの復活の主を述べ伝えてきました。よみがえりの主との出会いによって変えられていった人々が教会を立て上げそしてこの世界を変えてきました。主イエスの復活の 第一歩はおはようという言葉から始まりました。私たちはこのイエスと出会うことができます。そして悲しみも苦しみも罪の痛みも負い目もこのおはようが変えていくことになるのです。今日も私たちは日曜日を迎え、そしてこうして教会に集まることができました。今日から始まる1週間をイエス様のおはようという言葉から始めることができたならば、それは本当に幸いなことだと思います。一言お祈りさせてください。神様、あなたの愛する御子イエスキリストは確かに死からよみがえられました。人にはできないことが神にはできる、そのことをイエス様ご自身が復活の事実によって示してくださったのです。私たちは今日も復活のイエス様とお会いします。そしてよみがえりの主を礼拝します。イエス様の光に照らされて、私たちもまた世の光、世界の光となっていくことができます。そして私たちは毎朝イエス様のおはようを待ち望みます。主の言葉に押し出され、一日一日を前進していきたいと思うのです。あなたと共に歩むこの日々をどうぞ今週も導いていてくださいますように。今も生きて働かれる主、我がうちにおられる主、よみがえりの主、命の主、イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
応答の賛美として命の光を一緒に賛美しましょう。ご無理でない方お立ちください。
喜び、すべてのものがあなたを歌う、闇を消し去る命の光、すべてを捨てた愛、
キリストは生きておられるを一緒に賛美しましょう。これからの1週間キリストと共に歩んでいきましょう。
主イエスは
主イエスは
私たちの罪ゆえ十字架で
これで今日のオープン礼拝を終わりにします。お気をつけてお帰りください。